のぎついってプレゼンツ、のぎつアー。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も10月の中旬、東京某所我が家よりお届けしております。お相手はオリックスファンのこの方です。
はい、こんばんは、オリックスファンの坂本です。
オリックスファンのって強調しましたけど、クライマックスシリーズが、今日からですかね、本当は始まっているんですが、
はい、
てっきり、蚊帳の外になって、なんか、あ、これこれ、この感じ、この季節ってこんな感じだよね、みたいな感じになっちゃいましたね。
うん、いや、まあ今年はしょうがないって思ってますけどね。
でもまあ、ちょっといきなり本題に触れますけど、
はいはいはい、
オリックスの中島監督が辞める、うん、岡田監督も辞める、
うん、辞める、
うん、岡田監督はもう1年ぐらいやってもよかったんではないのかなと思うし、
うん、
中島監督ももう1年ぐらいやってもいいじゃんって思うんですけど、うんうん、
はい、
まあ、あんまりこう晩節を汚したくない、晩節でもないけど、
うん、
監督としての晩節を汚したくないっていうのもあって辞めたって感じなんですか。
岡田監督の場合はちょっと違うと思いますけどもね。
岡田監督なんで辞める、
いや本当かどうか知らないですけど、いろんなものを読むと、うん、どうもその阪急阪神グループの中の派閥争いというか、
うん、
岡田さんを支持してきたのは阪急の会長でしょ。
あ、そうなんだ。今オリックスの監督もやってたぐらいですからね。
うん、で、うん、阪神側としてはもともと平田さんか誰かをしてほしかったっぽくて、
うん、
岡田さんの再登板はないみたいな感じだったのところを、まあ言っても今阪急の方が上なのでグループの中では、
うん、
無理やりねじ込んだので今回は阪神側が選ぶっていうことで、
うん、あ、そのローテーションっていうのもあるのかな。う
ん、本当は阪急側としては続けてほしかったんでしょうけどね。
うんうんうん、
うん、まあ、そういうのってほら、中日とかいろんなとこでもあるじゃないですか、やっぱり。
まあまあまあ。
派閥があって。
まあまあ、AB、AB、AB みたいなね。
うん。まあ、そういうのがあるんで、まあ、阪神の場合はね、まあまあ、そういう派閥、いいかどうか別として、まあ、そういうことで、岡田さんが別に本人が辞めたいって思ってたのかどうかはちょっとわかんないですけど、本人も長くやるつもりはなかったみたいなので、
うん、
じゃあいいか、みたいな。
じゃあいいか、
まあ、じゃあやめるか、みたいな。
もう一回どっかで再登板できたらいいですよね。
いや、もうないでしょ。
もう、お年気味。
もうお年ですし。
うん、
もうしんどそうですよ。
まあでも最後の最後でピューリッツァ賞並みのいい写真撮れてましたもんね、エスコンで、
はいはい、
キツネダンスの女の子と一緒に並んで、うん、並んでるわけじゃないけど、すっごい構図でしたね、あれね。
うん、
ネダンスの女の子が踊ってる後ろ姿を睨みつける岡田監督の写真。
はいはい。岡田さんとしては、まあ、オリックスで監督やった時にやっぱちょっと味噌つけたというか、あんまり結果が良くなかったので、
うん、
まあ、今回ね、ずっと評論家時代に矢野さんのね、采配にいろいろちょっとけじつけたりとかして、
うん、
実際に自分がやったら優勝できたわけですから、
よかった。
やっぱり野球をよく知ってるなっていう風になったんで、それ良かったんじゃないですか、やっぱり。
なるほど。で、最愛のオリックスは、
はいはい、
中島さんが辞められると。
う
ん、
そう。でね、
うん、
辞めるのは僕全然いいんですよ。
ほう。
はい。正直言って。もちろん40年以上にわたる阪急オリックスのファンとしては、一番いい時も悪い時もいい時も悪い時も悪い時も悪い時も悪い時も悪い時もずっと応援してきたオリックスファンとしては、この3連覇っていうのにはもう感謝しかないんですよ、もちろん。
すごいことですよ。
いや、すごいんですよ。僕の中の名将って呼ばれる監督の条件に、複数の優勝もしくは複数のチームでの優勝っていうのがあるわけですよ。
うんうんうん。
うん、1年だけじゃなくてね、3連敗以上した監督は全部もう問答無用の名将やと思ってるんです。
そりゃそうでしょう。
2球団にわたって優勝させた監督っていうのも名将やと思ってるんです。だから僕の中では星野監督も名将ですよ。
うん、
でそういう意味で言うと中島監督も名将なので、それも全然もう間違いないんですよ。もう感謝しかないんですけど、ただその辞めた日のそのインタビューがちょっとね、僕の中では引っかかってね。
どんなこと言ったんですか。
まあ、ヤフーニュースとかね、バンバン出てるんで、
うん、
そのまま読むんですけど、
はい、
今まで通りにやっていても人って慣れるじゃないですか。慣れという部分が今年は強く出てしまった、
うん、
初めに言っていたのは全力疾走であり攻守交代であり、そこはしっかりやってくれと最下位からのスタートだったので、その最下位のチームがそれができないのはおかしいと、
うん、
1年間通してやるっていう最低限の約束をしていたんですけど、そこに関しての薄さが出たというか、どんだけ行ったところで行ってもやれないなら行ってないのと一緒なんで、そこに関しては慣れなのかなと。まあ要は、言っても言っても全力疾走も攻守交代もダラダラやってたので、
うん、
俺が言ってもダメだからやめますと、
消えたんやな、半ば。
まあまあまあまあそうでしょう。うん、で、まあ実際そういうのが確かに見受けられてました。ちょっと慣れというか、ぬるい雰囲気というか、
うん、
もうそういうのも実際ベンチで笑ってる胸とかも抜かれてましたし、
うん、
で、まあそれで、まあ中島監督が切れて、うん、もう、俺じゃ無理。新しい人がやった方がいいっていうので、まあ、辞任したと。で、これで中島監督は株を上げてるわけですよ。
まあ、いいタイミングで、ちょっと、もう、物足りんなっていうぐらいに、やっぱり辞めるのが一番いいんでしょうね。うん、
そう。
腹八分ぐらいで。
で、辞、うん、めるのは全然構わないんですけど、
うん、
まあ、次の日からオリックスファンの選手の叩き方のひどいこと。もう全力疾走せえへんかって中島に見捨てられた、お前ら分かってんのかみたいな。
うん。
うん。
まあ、
お前らのが全部の責任やとか、もう手抜いてたとか、もう胸とか、もうみんなボロクソ言われてるわけですよ。
でもそこも含めて配慮してあげないと中島さんはダメだったのか、それは確信犯で中島さんはやったのか、どっちなんでしょうね。
いや、確かにそうなんだけど、
うん、
全力疾走してなかったのもあるし、
うん、
ちょっとぬるい雰囲気も出てましたけど、
うん、
でも、去年も見えてたでしょ。
まあ、それは
優勝してたから、誰も言わなかったけど、
うんうん、
去年も見えてたし、
で、ね、
去年、一昨年は、ファンはみんな言ってたわけじゃないですか。うん、若手が伸び伸びできるチームです。それがいいって、
うん。
怖い先輩がいないから若手が伸び伸び力出せるんだ。だからオリックスは強いんだってみんな言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
それが一歩5位になって、中島監督がぶち切れた瞬間に、
うんうん、
選手が全責任負わされるみたいな。何どびどびやっとんねんみたいな。
これそう考えると誰も悪くないけど、なんか不幸としか言いようがないような気も。
で、まあ、もちろんね、5位になって責任取りますよ。うん、中島監督の気持ちは本当に、言いたいほどわかりますし、まあ、男らしいなと思うんですけど、
うん、
ちょっとずるいなって思う自分もいるんですよ。
ずるいね。勝ち逃げやもんね。
まあ、まあ、もちろん5位だから勝ち逃げじゃないんだけど。
うん、いや、でも5位、もう1回の5位だったら勝ち逃げですよ。
で、これでもしね、次、今、岸田監督になるんですけど、来年もし岸田監督が優勝したりしたら、
うん、
中島監督のあの決断で優勝できたみたいなこと言うやつがおるでしょ、絶対。
ああ、引き締めが効いたんだ、みたいな。
中島監督が辞めたことによって引き締められて優勝できたっていう。
どっちにしても中島監督は、
うん、
いいんですよね。
そう。で、
うん、
もしダメだったらダメだったで、どうせ今年の今井さんとか、他のね、渡辺さんとかみたいに、
うん、
岸田監督の采配能力がみたいなこと言われるわけで、
うん、
ちょっとね、ちょっともやもやするんです、僕。
ダイヤ、だから誰でも悪くないからでしょ、もやもやするのは。
そう。まあ、ちょっと天の邪悪なんで、オリックスファンの人に怒られると思うんですけど、うん、
はい。
僕は正直ね、その雰囲気作ったらもう監督でしょって。
おぉ、締めるんやったら締めて、
そう。
ピリッとさせばよかったやん、みたいな。
そう。
うん、まあ確かにそうだ。
まあ確かにそういうぬるい雰囲気出してる選手もいるんですけど、でも、そういう選手がいい場面で打ったり、さよなら打ったりしたら、ヘッドロックかけたりとか、
うん。うん
ニコニコ笑って抱っこしたりとかしてましたやん。
じゃあ急に、
うん、
あれですよね、中島監督もなんかちょっと香ばしいことやったらよかったんでしょ、米禁止とかって、
うん、
それぐらいなんか急に来年振れ幅広げたらよかったかもしれない。
でもそれはね、でも中島監督的にはできないんですよ。なんでかっていうと、もともと自信のない陰キャなチームやから、
うん、
そういうチームを乗せて優勝するためには、
うん、
兄貴的な感じで横に立って一緒に走って、うん、大丈夫大丈夫頑張れできるってずっと言い続けないと走らへん選手たちやからずっと肩抱きながら大丈夫大丈夫いけるいけるってずっと3年間寄り添ってやってきて3連覇させたわけなんで、
うんうん、
今さら星野監督みたいに扇風機どつくとかできないじゃないですか。
後ろでなんか蹴るとかね。
そういうのできないから、うんまあ、だから中島監督としたら、いや、俺じゃ無理っていうのも分かるんですよ、よく。
うん。
うん。いや、これ、今更俺がこっから星野監督になったら、それはそれで問題やろって思うやろうし、それは無理やと思うんですよ。実際、自信のないね、毎年毎年最下位のチームを優勝させるって、よほどのモチベーターでも無理じゃないですか。
いや、それはうまかったんでしょうね、やっぱりね。なんか
それを、
うん、
例えばフロバで裸同士の杉本に、よっしゃ、一緒に一軍行くぞって言ってみたりとか、
うん。
うん。
この話は。
紅林とかね、全然もう、小久保監督にすら、なんであんなん使ったんですかって言われるぐらいの紅林とかを、 とりあえず、折れへん限りは使うよって言って、ずっと1年間本当に使い続けて、ああいう選手になってるわけね。
うん、
もう、すごい監督なんですけど、やっぱりね、ああいうふうには、その兄貴分的に、横に寄り添ってずっと来てたんで、やっぱりそれは紙一重ですよね、そのぬるい雰囲気と。
だからまあ、選手というか監督も実はバージョンアップというか、一皮剥けれたら変わってたかもしれない。
そこで一皮剥けれる監督って、うん、僕今まで一度も見たことないんですよ。
あんまり想像つかないですね。
でしょ？だから、大抵の場合、そこでチームに喝を入れるには、ガラッと監督のあれを変えるわけじゃないですか、みんな。
また急に怖い人が来るとか。
そう。まあ、野村の後に星野とか、野村の後に星野とか。
うん。全部そのパターンやん。
大体そのパターンですよ。だから、うん、だから最初に優勝させたチームを長続きさせようと思ったら、広岡から森に変えたりとかいろいろあるんですけど、
うん、
やっぱりもう監督変えると、やっぱ空気変わるんで、
うん、
まあ、そういう意味ではもう中島監督を辞めたっていうのは、中島監督の考えることもよくわかるし、正解やと思ってるんですけど、ただあれを言っちゃうと、相当次の監督のプレッシャー、
うん、
あと残された選手、お前らが全力疾走してないから中島監督辞めたんやってずっと言われてるわけで毎日。
あ、難しいですね。
そう。いや、去年までそれ許してくれたやんってもしかして思ってるかもわかんないけど、う
ん、
選手は。
急にそんなん変わっていく、なんか言われても、みたいな。
そう。いや、ああいうの見るたんびに、まあ、スタートアップの小さい会社とかもそうですけど、
うん。
最初の、その、出だし、若い連中と一緒に会社立ち上げたばっかりの社長と、
うん、
大きくなってからの社長って、社員との距離感って変えないとダメじゃないですか。
まあ、だからある意味、スタートアップから大企業になれなかった
、うん、
オリックスみたいな感じなのかもしれない。普通の会社だったら、ね、経営者も考えが変わってくるし、スタッフも、もともと子さんの人とかも変わったりとか。
子さんの中で、社長との距離の取り方をね、うん、ずっと、同じにしてて、
うん、
居づらくなって辞める人もいっぱいいますからね。
そんな話もね。
うん。社長変わったって、いや、変わってへんのはお前やねんっていう話やけど。
でもこれ岸田さんって全然僕知らなかったですね。43歳。
まあね、正直オリックスファンの中では、
うん、
僕は中島監督よりも人望はあると思いますよ、岸田さんの方が。
あ、そうなんですか。
そう。中島さんって、オリックスの暗黒時代、ほとんどオリックスにいないんですよ。ブルーウェーブでね、優勝して、で、その後に、西武行ったり、日本ハム行ったりとか、いろんなとこ行ってたんで、うん、で、最終的に日本ハムで引退して、コーチになって、留学して、みたいな感じで、ずっと、もう、日本ハムで将来の監督候補として育てられてたので、僕らもまさか中島さんが戻ってくるとは思ってなかったんですよ。
でももう一回種返しで日ハムに行く可能性ってあるわけでしょ、新庄などとかで。
ただ、
う
ん、一緒に日本ハムのスタッフにいた、中にいた福良さんがオリックスに戻ってきて GM になったので、中島監督も福良さんを助けるためにっていうことでオリックスに来たし、二軍監督として。うん、で、まあ田口さんも福良さんを支えたいっていうんで入ってきたので、まあそういう意味で来てた。で、実際の暗黒時代っていうのは、中島監督は別にオリックスにはあまり関係なかったというか、いなかったんですけど、岸田さんは暗黒時代、丸々経験した人。もう暗黒時代の本当に希望というか、
うん、
二桁、先発したら二桁勝つし、中継ぎやったらもうセーブポイント稼ぐし、で、抑えもやってたし、
うん、
で、それで結局優勝はできなかったんですけど、引退する日に、最後の引退のスピーチで、オリックスファンに、オリックスはこれから必ず強くなりますからって言って辞めた人なんです。で、それから3年後ぐらいに強くなっていくんですけど、実際にね。
うん、
結局本当にオリックスしか知らない人で、
うん、
初めてのオリックスバファローズ出身の監督。
あら、そうですね、確かに。19年。中
島監督とか阪急ですからね、なんやったら。だから本当に弱い時のチームを知ってるので、僕ら昔からの暗黒時代のオリックスファンからすると、待ってた人。
信頼できると。
そう。だからこそね、
うん、
こういう、中島監督のプレッシャーをあんまり与えてほしくなかったなっていう。
ああ、難しいですね、本当にね。
そう。まあ、結局のところ、まあもちろんね、走らんかった選手とか、約束を守ってなかった選手とか、まあ、岡田さんもずっと言ってましたからね。走れてんのになんで走れへんねんとか。
うん。
でも多分ね、理由あると思うんですよ、選手の側にも。
何なんでしょうね、でもそういうのって。
いや、まあ、だってほら、個人事業主ですし、
うん、
痛いって言うたらポジション取られる世界ですから、
うん、
みんな何かしら隠してますやん、やっぱり。
そうね。 ちょっと違和感あるんだけど、みたいな。
うん、よただ、うん、まあ、いろんなことありますよ。疲れてるとか疲労とか、本当にたまたまその時、胃が抜けてたとかあるんでしょうけど、
うん、
いや、気も抜けるでしょう。3連覇もしたら。
そうね。まあまあ、もう、それは仕方なくそうなっちゃったっていうのは。うん、
それで勝ててましたから。
うん。
うん、去年までもう全試合全力投球でやってて、今年手抜いてたって言うんだったらわかるんですけど。
うん。そうでもないや
ろ、ね、そうでもないと思います。
うん。なるほど。
僕、個人的には何が言いたいかっていうと、
うん、
そういう抜いた走塁とか、ちょっとミスみたいなのを、チームの中で、お前何やってんねんって言える選手が一人いたんですけど、それが伏見っていうキャッチャーで日本ハムに行ったのが僕は一番痛いと思ってます。
あ、何かませ犬っていうか怒られ役？
いや、怒る役。
怒り役？
怒り役がいたんです、伏見っていうね。もうベテランのキャッチャーが。まあ今もあの日本ハムに行っちゃってるんですけど。
はいはいはい。
FA で。だから、よく伏見が、あの、福田とかそういう選手がその走塁ミスしたりとかしたら、ベンチの中で怒鳴ってたんですよ。
キャプテンだ、言ったらね。
そう、キャプテン。もうだから将来の監督候補やと思ってたんですけど、
うんうん、
まあそれが日本ハムに行ってしまって、結局のところその、怒る人がいなくなってる、ベンチの中で。
うんうん、
で、中島監督は怒るタイプじゃないじゃないですか。
うん、
兄貴分的な監督なんで。うん、で、水本さんとかもね、そんなに怒るタイプに見えないんですよね。だから結局のところ、うん、まあ、もちろん厳しいコーチが いるのはいいんですけど、
うん、
同じ選手の中で厳しいことが言える。だから多分、昔のその、一番強い頃のソフトバンクとか西武とか、いたじゃないですか、そういうの。
うん、
怖い人。
まあね、選手でね。
うん、ヤクルトやった宮本さんとか。
わあ。
怖いじゃないですか。
でもやっぱり会社でもそういうのいるもんね。
いる。
必要だもんね。そういう人ね。
そういう選手が今、オリックスにいないので。
うん、
いうところ、その、まあ全力疾走も、運動もそうですけど、
うん、
怖いキャプテンがいないっていうのが一番ですね、やっぱりね。
うん。まあ、それがイコール、その次の時代のリーダーになり、幹部候補生っていう言い方もできるから、大事なんでしょうね。
そう。
ああ。
まあもちろん、伏見が出ていた2年前で、去年はいなかったんですけど、去年はまだ、あの、ストイックな山本由伸がいたので、
はいはいはい。
山本由伸を横におったら、手抜けないじゃないですか、なんとなく。
まあね、あれ見てたらねってなるんでしょうね。
あれ見てたら。うん、なんかそういう、あの、背中で見せるタイプも、その、伏見みたいに怒れるタイプもいなくなったのが、本当に痛いなっていう。うん、だからこれ、監督のせいでもないですし、まあ、チーム構成と言いますかね。うん。絶対に置いとかないといけない選手が FA で出ていったっていうのが。
不幸っちゃ不幸だけど、でももう3連覇したからもう何言っても、
まあ、ね、
贅沢だってなると思いますよ。
そう、これね、燃え尽きんなっていう方が無理なんですよね。うん、
無理でしょ、そりゃ。だってどっかで終わるっていうの、こんなまま連チャンが続くわけないんだから。
うん、でもちろん4連覇5連覇したチームって過去にあるんですよ。前世紀の阪急もそうですし、西武もそうですし、うん、巨人もそうですけど、この4連覇したチーム全部に共通する点があるんですよ。
ほう。
もう絶対なんですけど、これ。
なんでしょうね。
まず、エースと4番が抜けないこと。
うんうん。
当たり前ですけど、昔 FA なんてなかったから。
そうね。
そう。うん、で、その上で、毎年いい選手を取る。
うん。
ものすごい選手を取るっていうね。
うん、
まあ、一番有名なところでも、あの、西武なんかそうですけど、優勝してんのに、清原も取るし、
うん、
もう次から次へと選手を取ってくるじゃないですか。
うん、
まあ、巨人の頃はもう当たり前ですけど、阪急の時でも、山田もいたし、福本もいたし、加藤もいたけど、山口隆も取るわけですよ。優勝すると、それ以上に取る。なんか、ある意味、あの、ショートバンクを今やってることも正しいんですよ。
うん、
めちゃめちゃ強くて優勝するのに、さらに取んのかよって言うけど、さらに取らないと、選手の緊張感がなくなるから。ポジションがなくなるっていう緊張感がね。
あー、そこまで、度量があるチームって今あんのかなっていう。
ソフトバンクぐらいしかないですね。
ね。
うん。だから4連覇しようと思うと、ソフトバンクみたいに、もう最初からポスティング禁止。
うん、
もう絶対メジャーには出しませんって最初から言っといて、で、なおかつ優勝してても FA でオスナもおるけど、また取りに行きますよっていう。
うん。
うん。それをしないと4連覇5連覇無理ですね。だからまああの3連覇ってほぼ奇跡に近いので、燃え尽きてもちょっとしょうがないなとは僕は個人的には思ってるんですよ。
うん。
うん。で、まあ今年は怪我人多かったし、実際山本由伸がおったとしても、山本由伸、海の向こうで怪我してましたから、
うん。
結局のところ、やっぱ3年間の金属疲労って絶対出てくるので、まあ来年はね、 A クラス争いしてくれたらそれで十分かなっていう。
段階的にね、また強くなっていってくれたらってことなんですよね。ね、
う
ん、
そう。
いやー。
ただやっぱりね、その中島監督にはほんま感謝しかないんですけどね、やっぱりあの距離感で、ね、3連覇ができたからこそ、
うん、
やっぱ最終的にはそのぬるい雰囲気。
うん、
あ、俺らできたやん、できるやんっていう感じになっちゃったっていうね。ただまあ、やっぱりね、もう今更星野監督みたいなのはちょっとね、時代的には無理なので、厳しい監督って今無理でしょ。
出てきたらなんかすごくまたもてはやされそうな気がしますけどね。
でも大久保さんみたいなんじゃないの？デーブ大久保みたいに。
叩かれるのかな？
叩かれるんじゃないですか？岡田さんでも結構言われてますからね。まあでも本当に岸田さんはオリックスファン的には待ってた人なんで。
うん。
まあちょっと厳しくするのはすごい苦手そうですけど。
うん。
うん。中島さんより優しそうですけど。またね、選手の方は、もう暗黒時代に戻りたくないっていう気持ちはあるみたいなので、そこはね、選手を信用して来年はちょっと応援したいなと思うので、もうぜひ
自立してくれればいいですよね、本当にね。
で、中島監督が言いたいことっていうかね、そういうのはね、うん、まあ選手が一番分かってるので、
うん。
うん、ちょっと俺ら3連覇で燃え尽きちゃったかなっていうのも分かってると思うので、
うん。
備えにお前らみたいな感じで攻めないように選手を。365日全力で会社行ってるやつなんかおらへんでしょ？
いないですよ。
うん。何やったら8時間集中してるやつおらへんからね。うん、俺正直、一塁への全力疾走全部やれっていうのは俺は反対なので。
故障の可能性もね。
そう。もう森とかもうやめてって思うから。走って筋肉痛とか肉離れとかやめてって思うから。
気持ちはわかるけど。
そう。うん、気持ちはわかるんですけど。
うん。
うん。そこじゃないと。
難しいなぁ。でもまあ、わかりやすかったんでしょうね。全力疾走ってやっぱり姿勢そのものじゃないですか、やっぱり。
そう。まあもちろんそうなんですけどね。うん、でもね。
気持ちと、
いろいろ抱えてる人もいるじゃないですか。
なんで事情があるんですって。
そうそうそう。なんかね、広島から今年 FA できた西川とかもものすごく叩かれましたけど。
うん。
でも西川、今年のオリックスで一番ヒット打ってますし。
うん。
なんせ離脱もしなくて、フルシーズンちゃんとやってくれたので。広島時代ずっと怪我で毎年抜けてた人が。
うん。
うん。全力疾走で抜けられるぐらいなら。
じゃあ全力疾走に変わる指標がなければ、あればいいんでしょうけどね。
うん。んまあ、うちはええんやけどね。まあ、うちはええねんけど。
まあ、そりゃそうなんだけど、うん、それ言ったら苦労せえへんわ、みたいな、うん。
いや、本当にね、でもこの、うん、やっぱりね、自分も年取ってきて、毎日体のどっか痛いから。
うん。
うん。
そんな全力疾走って言われても、みたいな。
無理やねんって、みたいな。ちょっと同情するところはあるんですよ。若い選手を走れよ。うん、若い選手を走ってと思うけど、うん。いや、本当にね、もう、確かに全力疾走してくれると見てて気持ちいいですけどね。
うん。
で、攻守交代で外野まで走っていくのも気持ちいいですけど。
うん。
うん。まあ、それで抜けられるのもちょっと困りますし。で、全力疾走してるからって言って、じゃあ打率低かったらええのかって言ったら、うん、そんなことないじゃないですか。
全力疾走してそれに甘んじてる場合もあるかもしれないですからね。
ね、もう、オリックスファンも西武ファンも思ったはずですよ。
うん。
ホームラン打ってくれんねやったら、どすこいでも何でもしてもええわって。
いや、ほんまそうね。どすこいでもいいですよ、本当に。
いいんですよ。
そこはどうであろうが。
もうホームランを取ってくれんねやったら、もう何しようと別にええわっていう。もう、ケツ穴確定でも OK やって、プロ野球ファンはみんな思いましたよね、今年ね。
うん、それと全力疾走。
うん。だって今年パリーグで優勝したんがドスコイで、メキシコリーグで優勝したんが安楽でしたっけ、うん、もう成績出せば何でもええねん、もう、みたいな。
まあ、それも多分ダメなんでしょうけどね。
うん。でもね、うん、やっぱりね、メンタルって大事やなって思いましたよ、やっぱり。あのブーイングの中で西武球場でドスコイできるメンタルがあったら、それは打つよねっていう。
うん。
うん。それに比べると、オリックスの選手は優しすぎる。まあ、T 岡田もね、なんか引退するときにもうなんか、オリックスファンがここぞとばかりにタオル振って感動的な引退試合みたいな感じになってましたけど、
うん。
この10年ぐらいずっとオリックスファン、T 岡田のことを乙女って呼んでバカにしてましたからね。もう本当にね、選手を誹謗中傷したりとかね、
うん、
ここぞとばかりに叩くのはやめてほしいなっていう。
なんとも言えないけど、やっぱりでもメンタルっていうか姿勢とかそういったものって全力疾走に現れるって言ったらもうそれまでだとは思うけど、 じゃあ、いないんですかね、選手で。なんか、とりあえず全力疾走してたらいいんでしょみたいな。なんか、怒られないし、みたいな。楽でいいや、はい、みたいな。
会社で15分前に机に座るみたいなね。
そう。かといって何もちゃんとできてるわけではないけど、うん、怒られないためにやってるみたいな。まあ、そういう子も いるのかもしれないですけどね。
まあね、本当にね、まあもちろん今年のオリックスの日程とか見てもらったらわかるんですけど、
うん、
移動距離とかすごいんですよ、本当に。
あ、そうだったんですね。
パリーグとかも。
うん、
本当にあの仙台から九州行ってその日に試合とかね。
あら、大変。
一回試しに自分であの新幹線で東京から福岡まで移動して、その日の夕方から3時間でジム行ってみてくださいよっていう。
めっちゃ疲れるよ、そんな。
そこで全力疾走せって言われたら、殴りだこダメでしょ。
じゃあお前やれや。
そう。いや、本当にね、だからね、もう、いろんな、そのね、あれがあると思うんです。もちろん中島監督の言うことが全部正しいんですけど、3連覇した名将なんで。うんもういろいろ事情もあると思うので、選手にはね、
はいはい、
筋肉が張ってたりとか、いろいろあると思うので、
うん、あまり坂尾さんは誰も悪くないと。
もうそんなに悪くないと思う。とにかくね、
うんうん、
岸田監督にプレッシャーのない状態で監督してほしかった。
本当はね。
うん。
じゃあ余計なこと言わんかったらよかったんやな、中島さんは。
そう、う
ん。
本当はね、もちろん責任を取ってやめます。
うん。以上。
以上。で、かっこよかったと思うし、うん、まあ、僕的には、もう一年やって、
うん、
で、もう一年優勝を逃して、
うん、
やめてくれるのが一番綺麗でした。
うん。
うん。おそらく来年も厳しいと思うので。
まあ、でしょうね、そんな。3連覇ですからね、言っても。
来年またあれでしょ？中日の、セ・リーグの抑えがソフトバンク行くんでしょ？どうすんねんな。
またソフトバンクの黄金期が始まるわけですね。
うん始まりますよ。もう僕らソフトバンク以外のパリーグの期待は早く柳田年取ってくれへんかなみたいな。それぐらいしかないよ。あと山川足くじいてくれへんかなとか。
まあまあみんな山川に関してはいろいろ思うところはあると思いますけど。
うん、もう近藤はもう何したって打つから。
うん。
でどうせ若い選手もみんなホームラン打つんでしょ。
どうせって、う
ん。みんな。あんだけ打つくせに、あんだけ長打力ある選手集めるくせに、ホームランテラスとか作るから。
うん。
うん。京セラも、昔の日生球場並みに狭くしたらええね。
いや、量産されますよ。
うん。ほんで、シュルジーが打ってくれるかもしれん。と、ソフトバンクで打たれるよね。その前に。うん、
その前にね。
うん。
全部ホームランになるみたいな。
そう、そうやねん。でもあのホームランテラスとかに入るたんびに京セラやったらライトフライやのにって思っちゃうからね。
まあ
とにかくね、あんまり最近、特にここ3年ぐらいでオリックスファンになった人たちは、
うん、
ちょっと辛抱垂れへんところもあるので、負け慣れてないから。ちょっとね。
女の子のファン減るんだろうな、これから。
いいじゃん。それはそれでしょうがない
です。それはそれで、また、うん、昔の。
いや、ブルーウェーブが優勝した後のグリーンスタジアム神戸ひどかったよ。
うん、ひどかった。
うん、俺、いまだに言ってるけど、オリックスが神戸を見捨てたんじゃないからね。
うん。
見捨てたのは神戸やから。イチローが言ったんやからね。僕の力ではもうお客さんが集められないんです。
お
お。それぐらいグリーンスタジアムガラガラやったから。
うん。
うん。全然イチローがいても応援に行かなかったから。
まあね。
うん。
はい。ということで、オリックスは、まだまだ続くんですね。
うん、そうですよ。もう、岸田さんの元で。
大丈夫かな？身売りしないのかな？
しないでしょ。
しないかな？
だって今年なんて200万人以上入ってるんですよ、客。
いや、これから終わりの始まりっていうことはないですか？
いや、ないでしょ。
いやいや、とその観客動員数の5年後とか。
っていうか、今が売り時みたいな。
今が売り時。うんうんうん。どこに変われるんでしょうね。
いや、でもね、
うん、
今、10年前のパリーグならともかくとして、今のパリーグのチームのその資産価値ってすごいと思いますよ。
だって昔、そんなプロ野球経営なんか企業の道楽だってめっちゃ言われてたじゃないですか。
そう。
採算合わないよ、みたいな。
南海とか近鉄とか本気でなんか20億円もかかっちゃうよ、みたいなこと言ってましたからね。
どうします？西丹オリックスとかになったら。あ、西丹バファローズとかになったら。
いや、もういらんやろ、企業名。
え、企業名バファローズになるの？
いやいや、だからもう、そこの、地域の名前でええやん、もう。
あ、神戸。
そう。もう、神戸でも大阪でも。
お
うん。ロサンゼルスドジャースとか、かっこいいじゃないですか、やっぱり。
確かに。
でしょ？
でもなんか、大阪っ ってつくとちょっとかっこ悪いな。大阪バファローズでかっこ悪くないですか？
かといって何はバファローズやったらもっとかっこ悪い。
もっとかっこ悪いですよ。
うん。
神戸バファローズの方がいいんじゃないですか、やっぱり。
いや、なんか神戸っていうのもね、もういいや。
もういいや。でも確かに、ね、アメリカでこんだけ工業的にとか、まあ、サッカーもそうだし、うん、いろんなスポーツがお金儲けできてるじゃないですか。F1 なんかすごいことになってるじゃないですか。
いや、だからね、
うん、
まあ、日本の場合、一番そのダメなのは、結局のところ12球団が、その放映権を手放さないというか、
うん、
もう12球団でもう日本のプロ野球の放映権を、東南アジアとかいろんなところに売ればいいんですよ。もうアメリカでもやっぱりもうちょっと見直してるわけじゃないですか。日本のプロ野球レベル高いと。
うん。
特に日本のピッチャーレベル高いと。
今こそですよね、多分。
そう。で、日本のプロ野球の、まあ今、投稿立てって言われてピッチャー有利なんですけど、
うん。
ピッチャー有利の試合ってほんまに球場で見るとほんまに思んないんですけど。
確かに。
全然。でも、テレビで見る分には面白いんですよ。
ああ、まあ、終えるからね、
投手戦って。
球がね、
うん。うん。どこに投げてるとかね。やっぱダルビッシュ対山本とか今日見てもらった、今日メジャーリーグでね、
オ
フシーズンあったけど、やっぱりあれ、球場で見るよりテレビで見る方がやっぱりよくわかるじゃないですか。
変化球
とかコントロールとか。
まあ、よく言うもんね。
だからね、今の日本のプロ野球ってね、コンテンツとしては相当高いですよ、価値が。
また堀江もリベンジしてくれへんかな。
そう、堀江もなんか大相撲も安すぎるって言ってますもんね。
う
ん、
そういうことばっかり言うからね、堀江もね。
いや、本当にね、そういうのでね、もっともっと売って出てほしいですよ、外に。
うん。確かに。そうなると、
うん、
なんか日本元気になってくれそうな気がしますよね。
そうそう。で、そのうち、日本の、その選手の中から、30億円プレイヤーとか出てきますよ。
うん。
うん。今やったら多分おそらく、まあ、内緒では10億円ぐらい超えてる人いると思うんですけど、
内緒で。
とか、菅野とか。
なんかその、高橋由伸的なお金のもらい方自体するんですか？
いや、まあまあ、バランスがあるじゃないですか。
まあまあまあ、言わないだけでね。
言わないだけで。柳田とか菅野って6億か7億ぐらいでしょ？表向きには。
表向きには、ほんもそのもらってるんだ。
うん、表向きでもね。
うん、
でも実際にはもう、その、約束手形とかいろいろあるじゃないですか、今は。
うん。
うん。だから実際にはもっともらってますよ、きっと。終わった時には退職金としてこんだけ渡すみたいな。
ほんまか？
いや、絶対あります。だって出ないと柳田がメジャー諦めてソフトバンクに残るとかします？
そうね。
それぐらい払えるだけのお金はソフトバンクありますよ。
だってソフトバンクだもん。
いや、ソフトバンク関係ないもん。あっこ。
関係ない
親会社と関係ないです。だって、ホークスの持ち物として球場も持ってるし、
うん、
入場料も全部ホークスのもんなんで、
うん、
あそこ毎年利益200億とかもっとでしょ？
すげえな、そう考えたら。
なんか別に一人の選手に10億払おうが、オスナに払った10億円無駄金やっても、あ、失敗した。それぐらいですよ。
そんなん、近鉄やったら大変じゃないですか、そんなんやってたら。
近鉄やったら、アベノハルカスとか、売らなあかん。
うん、多分、もう、アベノハルカスをなんか東京土地建物とかに売らないといけなくなっちゃいますよ。
うん。
うん。
近鉄なんてほんまにね、今思っても、球団経営の資格ないからね。
何やったんやろ、でも本当にプロ野球の再編成ぐらいの時のごちゃごちゃってしてて、全然金儲からないよって言ったのって。そう
そう、ねえ。
時代変わるんですね、こんなに。そ
う。開幕投手の野茂の駐車場がないっていうぐらいね。
うん。
本当に藤井寺ってひどい球場でしたからね。今じゃ考えないよね。近所の迷惑になるからってナイター設備つけられへんとか。
うん、わけわかんないですよね。
うん。で、ナイター設備のついてる日生球場は観客があまりにも収容人数低すぎて日本シリーズできへんとか。
できない。わけがわからん。
わけわからへんね。要はプロ野球持ってたな。
どうですか、こう、ナローでやってくださいよ。バファローズを再生するナロー。できないのかな。バファローズを
再生するナロ
ー。昭和55年ぐらいにタイムスリップして。
ああ、
うん。
未来のメジャーリーグから来たら、阪急と近鉄とオリックスがひどい状態なんだが、みたいな。
そうなんだが、坂本さん、なんとかしてください、みたいな。
ああ、それはありね。昔俺、オリックスの小説書いたことあるからね。
やっぱあるんや。
あるある。
踏む。
うん。
ここで、日生球場を改築するのはどうだろう、みたいな。
そうそうそう。中もずで呆然とするやつとかね。何これ、高校野球みたいな。
舞浜球場でもいいな、とかね。いろんな。
いや、まあ、中本とかね、昔のね、阪神の二軍の球場とか見たことある？浜田とか。
いや、動いたことないですけど。
国道2号線の隣にあって、中央みたいやったで。まあ、そんなこと言い始めた巨人かって昔、玉川でやってましたからね。
まあまあね。
うん、昔のプロ野球は本当ひどかったんですけど、中でも近鉄と南海はひどかった。
うん。
まあ、南海は大阪球場がまだあるからね。
まあでも、一旦昔に戻って、うん、イフがあればって考えたら、それはそれで面白かったと思いますよ。
まあ、あの時代まで戻って、もう一回、GM やっていいって言われるんだったら、
うん。
阪急が笑顔を占めるすることはなかったね。
そしたらまだ西宮球場は、残ってる可能性ありますからね。
うん、あ、俺が阪急の総帥やったら、あの時打ったのはブレーブスじゃなくて、宝塚。
うん、過激の方を打ってるのね。
まさか過激がこんなことになるなんて思ってなかったからね。
お前で。
うん。それやったら、ブレーブス残してる方が良かったやんっていう。
うん。
うん。で別に弱くなかったからね、打った時って。
そうね。イフがあれば本当そうですよね。うん、
そう。
いや、本当に大阪の、関西圏の経済状況が変わってて、阪急阪神なんて、え、何それみたいな。
うん、
だって、ま
あ、近鉄はなくなってたと思うけど。
うん、多分。それはそうですけどね。
そう。なんであの時バファローズを打ってラグビー残したんか、未だに分かれんからね。
うん。いやー、でもリフがあれば楽しいけど、この中島監督の、交代っていうのも、イフのうちに入るかもしれないですけどね。もう一年やってたらとか。
何やったら、うん、まあ、新庄監督が辞める辞めへんやってるじゃないですか、今。
うん、
もう、長嶋監督はもう新庄辞めたらすぐ日本ハム行ってほしい。
まあ、よくありがちなパターンですけどね。
うん。
ライバルチームの監督になるっていうのは。
そう。阪神にいた星野さんみたいに。
うん。嫌な感じですけど、なんかすごく。
若干嫌な感じ。まあ嫌な感じ言うても、借りてるだけなので、全然嫌じゃないんですけど、
うん、
で、その中島日本ハムファイターズに、勝ちたい。
うん、ああ。見返してやるんだみたいな。
そう、岸田さんで。
うん。
何やったら、全力疾走せずに。
ほれ見たことかみたいな。みんないろいろあるんです。もっと配慮してくれないとみたいな。
そう。いや。嫌味すぎるけどね。
いや、それはでもちょっと見たいですね。
うん。まあでもまあもちろん全力疾走できる人はしてほしいんですけど、
うん、
ちょっと中島ファイターズに岸田バファローズで勝ちたいっていうのはありますね。
うん。
うん。僕は岸田さん好きです。
可能性ありそうですよね。
何年か後にはあるんじゃないですか。全然いいですよ。
なるほど。
はい。
はい。まあ歴史にイフがあれば、うん、っていうのを含めて、まあなんかターニングポイントなのかもしれないなあ。うん。まあでも確かに本当コンテンツとしてはいいんで、もっと高く売れそうな気がしますね、本当に。
そう。安売りしすぎ。
うん。
うん。
本当に本当に。はい。ということで、本日もありがとうございました。1月18日、ロフト9渋谷イベント、チケット売り出していることだと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
ぜひともよろしくお願いします。それとは、
明日ならないように。
中島監督、ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
それでは、おやすみなさい。
さよなら。